はい、3回目となりました。今回はですね、このシリーズは私の話を神野くんに聞いてもらうという非常に贅沢な回をですね、やっておりますが、最後約40分ぐらいですね、これからの教育のあり方だとか、英語教育を、まあ、それこそ、神野くんは校長として、今、学校の中でそういうことを考えていらっしゃると思うので、その辺のディスカッションできればなと思っております。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、はい、ちょっとね、視聴者の皆様も先週の回を聞いてちょっと衝撃だったんじゃないかなって思うことがあって、
うん、
それは何かっていうと TOEIC930点、
うん、
英検準一級を取っていた三石さんは、うん、TOEFL で75点だった76点だった
75点いかなかったと思うな、うん、
75点いかなかった、
うん、
何ですか、 MIT の MBA に行くためには、まあ、100点を超えなきゃいけない、
うん、
120点満点の人は100点を超えなきゃいけないってことですよね、
うんうん、
でこのやっぱり TOEIC って結構日本でしかあんまり使われてないような英語指標だよねって言われていたり、はいはい、当然英検なんてのはそういうことですよね。
そうですね、はいはい、
やっぱり日本だけどこの TOEIC 930点ってほぼ満点、英検準1級なんて1級からしたらもう次なわけじゃないですか、
うんうん、
っていうぐらい日本の英語指標からすればもうトップオブトップっていうところにちゃんとそのスコアとしては立ちながらも、まるで箸にも棒にも関わらないようなその世界基準の英語力という意味ではなっていたっていう三石さん、これちょっと結構衝撃な話だと思うんですよ。
うんうん、
日本の英語教育を突き抜けても世界では全く通用しないのだっていう、うん、なんかそういうことがそもそも三石さんから現れちゃってる気がしていて、これどうしてこんなことになったんですか。
やっぱりTOEFLで求められる4技能と日本のその例えばまあ、英検で準一級で求められるぐらいの4技能だとちょっとレベルが違うなっていうところがあって、うんうん、やっぱりこうしっかりと書くっていうことやしっかり自分の意見をよどみなく言えるだとかっていうようなことをしかもコンピューターに向かってやらなければいけないっていう結構こうなんていうのかな、実力がないとできないようなことを、そのライティングとスピーキングっていう意味で言うとそのためのトレーニングっていうのは全然ないよねっていうことと、あと大学行って分かるんですけど、やっぱり書く、読むっていう力がすごく求められる。すごい速いスピードね。で、その情報処理のスピードっていうのが日本で求められてるスピードと全然違うんで、日本のやっぱし、例えば、センター試験だとか共通テストだとかっていうレベルで言うと、日本語英語の行き来をしてても、まあ、それなりに点数が取るレベルだと思うんですよね、
はい、
ただ東大の二次試験だとか慶応とか早稲田とかそれこそ SFC の問題とかぐらい帰国子女みたいな人たちがいい点取れるようなテストになると、もう日本語英語のやり取りをしてると絶対にいい点数取れない。 TOEFL ももちろんそうなんで、そういう意味で言うと海外で教育を受けたっていうか海外で英語を学んできたような人が、長いものを読んでも全然平気みたいな、そういうトレーニングをしておかないと TOEFL でも太刀打ちできないし、残念ながらその日本の受験の中でもなかなか点数を取るとかっていうのが難しくなってきてるなっていうふうに思うんですよね。英語に関して言うとやっぱ帰国子女が有利になっちゃうね、そういうテストだと。
なるほどね。確かに私も自分がこう大学受験なんかで英語を勉強してるときに、まあ長文を読むって言ったってね、見開き1ページ程度の文章ですもんね、うん、その中でこうパラグラフ分かれてて、うんうん、でなんかもうね、問題もその最初の問題はこのパラグラフから出るよくらいな、
相
関関係まであって、
う
ん、ある意味自分の中で対策がどんどん取れてしまうというか、
うんう
ん、そんな中で解いている、ちょっとパズルに近いような形で英語を捉えてるっていうようなやり方、うん、確かに私もしてたと思うんですけど、そういうことじゃないってことですね、
うん、そういうことじゃない、
捉えてやったら全く点数が取れない世界だってことですよね、
うんうん、だからやっぱり早くから長いものを読むっていうことに慣れていかないといけないんで、それこそキャタルでは、ストーリーブックを読ませているし、副読書として、普通に小説読んでねっていうふうに言ってるんで、うん、なんかだからやっぱ小説を読むとか、小説ってもずっとプロット追い続けなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で頭の中でこうイメージを作っていかなきゃいけないわけですよね、うん、その文字情報を頭の中に映像化しないと理解できないから、うん、これを多分それこそ トーフルなんかの長い文でもそうだし、アメリカの大学大学院行ったらすごい長いものを読んでも頭の中にイメージを作りながら読んでいかなければ最終的に自分の言いたいことをその中からあの言うとか、大切なことをピックアップするとかってことができないんで、なのでそれが長いものを読む、特に小説読むって大切だとなと思ってるんですよね。
そんなこと言われたらちょっと視聴者の人もちょっと、出血大サービスってここは、ちょっとキャタル代表三井さんの語る、初級、中級、なんだ、初級、中級、ちょっとじゃあ難しめ。うん、はい、うん。この三つで、おすすめな小説ちょっと教えてください。
あ、小説ね。そういう意味で言うと、本当に一番最初は、みんなアメリカ人の人たちはドクタースースのあの絵本とかを読んでるんで、今たまたまこんな話になると思わなかったけど、ドクタースース、こういうその本、ごめんなさい、ラジオなんであれですけれども、絵本で、なんか絵だけ見てれば楽しいみたいな感じの本とかから始まって、あとは、初級で言うと、それこそマジックツリーハウスだとか、そういうそのシリーズものを、フェアリーマジックだとか、そういうシリーズものを早くにこう読めるようになるといいなっていうふうに思ってて、で中級ぐらいになってくると今度はチャーリー&チョコレートファクトリーとかで有名になったダールですね、あのぐらいの本、あの辺の本ってすごくいい本がたくさんあるんで、ダールっていう人の書いた、BFG だとか、チャーリー&チョコレートファクトリーだとか、ウィッチだとか、そういった本とか、あとは、ホールズって、映画にもなったんだけど、穴をひたすら掘る囚人たちの話で、少年囚人たちの話で、そういうのも面白いし、それがもうちょっと行くと、例えばそれこそ大学生レベルとかで言うと、パウロ・コエリョの書いたアルケミストだとか、あとは、やっぱり子供たちで、本にハマってく人たちはやっぱどっかでちゃんとロード・オブ・ザ・リングだとか、 あとはなんだっけ、映画化されたハリー・ポッターとかはハリー・ポッターは最初は簡単なんですよ。で徐々に難しくなっていくんで、そういう意味で言うとハリー・ポッターとかはみんな読んでますよ。
なるほどね、こういうような、まあ本当に本当こう小説ですね。きっとこういうストーリーものがいいんですか。なんかそういうこうちょっとこう論文チックというか、批評チックなものとか、あとはニュースとかもあったりするじゃないですか。そういうものよりもこういうやっぱこう小説がいいんですね。
人間ってね、ストーリーしか記憶できないんじゃないかなと思ってて。
はあはあはあはあはあはあ。
まあしかっては言わないけど、ストーリーっていうストーリーを記憶する力っていうのが。やはり備わってるからこそ、昔から大切なことをストーリーに乗せて、文字のない時代からストーリーに乗せて人に伝えたわけで、なんでかっていうと、やっぱり映像化しやすいですよね、頭の中でイメージを作りやすい、プロットに沿ってイメージを作りやすい。でニュースとかももちろんどこかで読み始めなければいけないんだけど、そういうものを読むよりはストーリーブックを読むことによって、言語っていうものと頭の中のイメージっていうものを一致させる、これが言語の勉強なんだと思うんですよ。
なるほどね、そっかそっか。だからそれができるから初めて、なんかさっき言っていた英語で読んでイメージになって英語で返すっていう、日本語も返さない、英語から英語へっていうことができるようになるためにはイメージがなきゃダメだと。
そう
で、それが一番こう養われるのはこういう、まあ小説、ストーリーブックみたいなものが一番養われると、これはすごい、これは面白い話ですね。
なんかうちだとサマリーを書かせてるんですけど、サマリーとかを今度書くって言った時に、今度何をするかっていうと、頭の中のイメージを自分の文字情報にするわけですよね。だから文字情報のイメージ化、そしてイメージの文字情報化っていう、これがインプットとアウトプットなんで、それを一番鍛えられるのはストーリーだし、小さいうちにそれこそドクタースースの絵本を一冊読めたよみたいな自信があれば、その後どんどんこう次のいい本を読んでいけるようになるだろうし、そのトレーニングが簡単になっていくんじゃないかなと思うんですよね。
いや、むちゃくちゃ面白い。じゃあそんな三石さんが考える今の日本の、学校教育でやってる英語教育、これはどういうふうに感じてるんですか。何がダメなんですか。
やっぱりあれですよね、日本の教育って全部そうなんだけど、供給サイドの問題で全てデザインされてるじゃないですか。先生の数が限られてる。うん、そう。先生の数が限られてます。英語ができる人が必ずしも潤沢にいるわけではありません。そういう人たちでも教えられるようにならなければいけませんっていうふうになった時に、どうあるかって言ったら、やっぱりじゃあ、英語ができなくても教えられる英文和訳を中心にしましょう。それから文法っていうものをアプローチすることを通じて文を書けるようにしましょうみたいな感じの、
うんうんうん、
そういうこう、なんだろう。例えばすごいたくさんの文を書かせて、それを先生が一人一人に添削してあげるっていうのが文を書けるようになるには、うん、一番いい方法だと思うんですけども、それを学校の先生がやってたらパンクしちゃうじゃないですか、30人分。一人1時間かけて30時間。ね、残業しなきゃいけなくて3クラス持ってたら90時間でしょ、無理だよね。なのでそういう意味で言うと、今の学校の問題点っていうのは、うん、日本語と英語のこの行き来をどうしても最初からしようとしてしまう。
ああ、うん、なるほどね、
うん、
英語の行き、なるほどなるほど、うん、それで言うとそれこそまあ、前回の回で MIT 行って、まあ、教育っていうものとテクノロジーっていうことを考えながら、そのいわゆるこうリソース、人数の、先生の人数の制限とか時間とか、そういうものを超えて、より究極的な、より理想的な教育をしようという話だと思うんですけど、今どんなテクノロジーがその学校の中に入ってくれば、そういうような日本語と英語の行き来をしない理想的な英語教育っていうことが可能になってくるんですかね。
まず考え方を大きく変えなければいけないのは、さっきから伝えている日本語と英語を行き来するっていう、これはもうやめようと。英語は英語だけで勉強できるようにしようと。で、先生は日本英語が完璧にできる人だけを揃えるのは無理なんで、少なくとも教材としては英語は英語でちゃんと学べるっていうようなストーリーとかっていうものを元に勉強するっていう意味で言うと、ストーリーをまず導入しましょうと。うん、で、それと、あとは、今日本の学校の中でもう一つの大きい問題は、30人の教室に向かって、その中央値の教材を提供してるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
そうすると 50% が吹きこぼれて 50% が落ちこぼれるわけですよね。だから、その、一人一人に、これはもう本当に、神野くんの一番得意なところだけれども、その個別最適化された、その人の能力に合った教材を提供できるようになるっていう意味で言うと、30人の教室が基本的には全員違うものを勉強しててもいいよっていうような、そういうメソッドに変えないといけないと。それと、あとは、最後はこれは、アウトプットを、とインプットを、これはやっぱし繰り返していかなければいけなくて、インプット偏重になってるんで、日本の英語教育は。なので、アウトプットをもっと取り入れるために、アウトプットはやっぱし書いたら書きっぱなし、話したら話しっぱなしっていうのが伸びないんで、やっぱりここがその学校だとか塾だとかの実力の差になってくると思うんですよ。どれだけ高いフィードバックができるか、質の高いフィードバックができるか。例えば、ね、群馬にいた三石少年と、東京にいた A 少年が、その三井少年は全然フィードバック受けないけど一生懸命書き続けました。 A 少年は、ラッキーなことに高いフィードバックをもらい続けて書き続けました。同じものだけ書いてるんだけど、絶対に A 少年の方が英語力は伸びるわけですよね、高いフィードバックをもらってるんで。なので高いフィードバックをもらえるような仕組みっていうものをどうこう、それこそ AI とかも使えるだろうし、これからは、距離を縮めるような技術もたくさんあって、まあキャタルだったらそれはリライツっていうサービスを使ってやってるんですけど、なんかそういうそのぐらいを変えれば十分できると思いますけどね。
なるほど。じゃあある意味で言うと、この書いたもの、話すものへのフィードバックっていうところは、すごくちょっとまだ何かのテクノロジーを選ばなければいけないけれども、それ以外に関しては、なんか意外と教員の意識からだけでも変えられる可能性があるってことですよね。
だと思いますし、実際に未来の教室って、通産省が、経済産業省か、経済産業省が、やった時に僕らもそれに採択されて、千代田学院っていう、 千代田区の学校に導入したときは、先生が全員のレベルチェックをちゃんとしてくれて、一人一人に違う教材を渡して、そして、全員がストーリーブックを読んで、サマリーを書いて、オンライン上で提出するみたいなことってできたんで、全然難しくないことだと思ってますね。
なるほど。それは確かに私もその学校預かる身としては頑張ろうと思うんですけど、おそらく視聴者の方々はなかなかその学校教育側を変えることは難しいと。つまり我が子が通ってる学校教育でやられてることを変えることは難しいとした場合に、なんかこう英語教育ってことを、正しく、なんか、まあ、正しくというか理想的に、お子さんに届けていこうと思うと、どんなポートフォリオを組まなきゃいけないんですかね。学校、まあ、学習塾、家庭の勉強、大まかに分ければこの3つだと思ったときに、それぞれの領域をどんな風に整えていくと、いい理想な英語環境って言えたりするんですかね。
なるほど。これはすごく問いとしては難しくて、やっぱり、ある程度アウトソースする必要もあるだろうし、ただ一番、理想的なのは自分が勉強してってくれることですよね。自動操縦的に自分自身が自学自習ができるようになるっていうことなんで、そういう意味で言うと、まあ、学校の勉強も必ずリスニングをする、つまり音源、教科書の音源は必ず手に入れる、そして学校では日本語英語やってるだろうけれども、わからない単語が出てきたら必ず英英辞典を引いて自分のボキャブラリーカードみたいなものを作っていくっていうことで、学校のコンテンツも英語だから、そこでもちゃんと理想的なっていうか、英語を英語で学びましょうっていうこと、そして言語っていうのは音声なんで、音声をしっかりと聞きながら自分でも音読をするようにしましょう、それと あとは、まあ、ポートフォリオというよりは多分自分の目の前にあるコンテンツをちゃんと音読をする、さらに例えばオーディブルとかを使って聞く、今その Amazon のオーディブルっていうサービスがあって、そこに登録をするとたくさんの音源が聞けるんで、さっき言ったような本もたくさん音源化されてるので、音源と一緒に本を読むっていうことをする、そして書くっていうことだけは難しかったんだが、今は自分で例えば、これは、僕が読んだ、例えばチャーリー&チョコレートファクトリーの第1章のサマリーです、これを正しい英語に添削してフィードバックをくださいとかっていうことをチャット GPT の、なんかに叩いたら、随分と学校の先生じゃできないことを一緒にやってくれると思うんで、そうやって、ライティングのフィードバックをもらう、あとはやっぱし話せる人っていうものを周りに置くっていうのは、いろんなやり方があると思うんで、オンラインのものを使うとかってこともできるだろうし、ただこれを自分自身でポートフォリオを組んで自分でやるっていうのは結構大変なんで、うちみたいな塾みたいなところに頼ってる人たちもいるだろうし、ただそうしようと思うと一番大きい大切なことは、大切なことはきっとあれですよね、モチベーションをどうやってそこまで持っていくか、そんなことを自分でやろうなんていうのはね、なかなか、やる気のある子なんで、そこは、そこの問題も出てくるなと思いますけどね。
なるほどなるほど。でもちょっとさっきお話していただいた中で気になることがあるんですか。チャット GPT に自分の、何ですか、書いた英文みたいなものをどんどん打ち込んで添削してくださいって言って、添削してもらったものは信じていいんですか。つまり何が言いたいかというと、チャット GPT が一番今我々と人間と AI との境界として私が思うのは、チャット GPT は平気で嘘をつくと、
はい、
だからこそチャット GPT っていうのはあくまでも自分が分かってる範囲の仕事をさせるための機会だと思っていて、
そうなんですよ。
だからチャット GPT に添削してくださいって言って添削されたものを信じていいかどうかっていうのは、本当はそこの目を持った人間しかそれが正しいかどうかを判断できないという世界だと思うんですけど、逆に今回三石さんが大丈夫だと、チャット GPT 課金しろ、4だったら大丈夫だって言ったらみんなすると思うんですけど、そのあたりはなんかどんな感触を今やってるんですか。
正直神野くんが今おっしゃったように、例えば、添削してくれっていうふうに言っても、 すごい難しい添削が来たりだとか、いろいろこうまだ、3.5 も4のレベルでも僕ら実はリライツっていう外国人の先生に添削をしてもらうっていうサービスがあって、それをそれと同じものをチャット GPT に読ませたらどうなるのかななんてことをたまにこう入れてみたりとかしてるんだけど、やっぱり人間の方がその生徒の英語力っていうものを、把握した上でこれが適切なフィードバックだっていうところで言うと、まだまだ人間に分があるなっていうふうには感じてますと。ただもう全くないんだと、方法がっていうのであれば、できれば4に2020ドルかかけて課金してもらって、チャット GPT4 から検索のフィードバックをもらうっていうのはありだと思います。
ありなんだ、すごい。でもそれだけでもすごい面白いことな、やってみよう。なんか、まあ、そうですよね、チャット GPT4 自体が言語っていう意味で言えば実は一番得意で、最近もすごいチャット GPT4 の現場の学校現場への使い方なんかで毎日新聞かなんかで出てましたけど、実は IT と、まあ、ICT を用いた教育と国語の教育っていうのは一番縁遠いって言われてたんですよ。
ははは、なるほど、はいはい。
これ、まあ、まさに私がずっとやってきた個別最適な学びなんてことを考えても、
うん、
数学なんてのは相性いいわけです。分かんない時に論理的にどこが分かんないのかっていうことが必ず学問上あるので、そこに戻してあげるってことができるんだけど、
うん、
国語ってある問題、例えばじゃあ筆者の心を、筆者の気持ちを答えなさいって言った時、間違えた時にどこに戻してあげるのみたいなものがあんまり存在しないじゃないですか、
うん、
だから非常にそういった意味で ICT を用いたテクノロジーを用いた教育として国語や言語ってのはちょっと相性が悪いよねみたいなことを言われていたんですよ、
うん、
それが実はこのチャット GPT すげえぞみたいになって、
うん、
つまりあらゆる難易度の文章っていうのを一瞬で書き上げてきて、それで読解問題を作ってくれて、どこのレベルの読解だったらできるみたいなことをすぐ調整してくれるようなことができたりだとか、
うん、
さらに言うとそのチャット GPT 自体が、出してくる、作ってくる国語の問題の精度が高いっていうことで、うんうん、すごいやっぱ国語に今一番使えるんじゃないかみたいなことがこうわーっと言われてたりするんですけど、
うん、
逆に一方で算数数学の方が結構間違えたことを言ってくるんで、1たす1は3とか、なんか平気で言ってきたりするんで、おいみたいなっていうので、そういうのがちょっとすごい面白いなと思ってるんですけど、多分英語もそうだってことですよね。チャット GPT 多分英語教育には結構使えるんじゃないか、うん、そういうことを多分三井さんおっしゃられたんだろうなと思って、うん、これは非常に面白いことだなと、ちょっと勝手に個人的に今思いました。
いや本当にそうですね。今まで、まあ、さっきも前の回で話したそのベンジャミン・ブルームの話じゃないけれども、今まではコストがかかるからどうしてもできなかったワントゥーワンのコーチングフィードバックっていうものを、うん、ある程度低コストでチャット GPT を使ってできるようになるっていうか、 AI を使ってできるようになるっていう世界は近い将来やってくるだろうなって。この辺が今までコストが高くてできなかった個別最適化した学びとワントゥーワン学習っていうものを全生徒たちに提供できるようになって、今よりも効率よく学んでいけるっていう可能性は十分あるなと思いますよね。
いやーすごい面白いな。なるほどな。なんかそれで言えばちょっとこう、まあ、さらに先の未来みたいなことを見通したときに、
うん、
まあ、ある意味で言えば今回そのチャット GPT は確かに我々に何か教えてくれるアシスタントとしても素晴らしいんだけれども、そもそも翻訳をしてくれたり自分が言いたいことをどんどんまとめてくれる存在としてもとてつもないじゃないですか。
うんうん、
なんか今私も結構、はい、で今結構私もこのチャット GPT4 のおかげで洋書とか中国の本とか、うん、なんかそういう本をなんか要は全部コピペして3000字で日本語で要約して以上みたいな、
うん、
かつてバゴバゴをこうなんかやらせるときに、うん、今までの Google 翻訳なんていうことをはるかに超えた、うん、なんていうかその世界中の言葉がこうトランスレートされながら一瞬でダイレクトに頭の中にやってくるっていう興奮を結構味わったりするんですけど、
うん、
もう少し先の未来で要は言語っていうことを学ぶ意味すらなくなっていくっていうことってよく言われるじゃないですか。つまり AI が全部翻訳してくれるからいいじゃないみたいな、
は
い
は
い、それって三井さんはどんな風に考えてますか。
すごくね、この二人でこの話をすると時間がねどのぐらいあっても足りないぐらいの話だと思うんですけど いろいろな考え方があって、まず僕はそのとはいえ自分主体としての人間である私っていうのは残るって言った時に、英語学習を一生懸命やることっていうことのトレーニングによって自分が形成されたっていう部分が大きくあって、うんうんうん、なので最終的には自分自身が話せるようになるっていう、このトレーニングそのものにも価値があるなと思ってるっていうところが一つと、あとはじゃあそれで話せるようになった時に、結局 AI と我々の大きな違いっていうのは体を持ってるっていうことじゃないですか、
うんうんうん
うん、だから体を持ってるっていうことで自分が英語を使って体験しに行くっていうことによってしか得られないような、例えばたまたま海外の誰々に出会えたことによって自分の人生がこっちに行くことができるようになっただとか、そういうこう偶然性のある出会いみたいな、セレンディピティって言われるようなもの、そういったものがやはり、英語を学び自分で体験をするっていうことができるようになって初めてつかめるものだろうなとも思うし、あとはさっきのその中国の本を3000字で日本語で理解するっていうのは、やっぱり日本の語のフィルターで物事を考えるっていうことなんで、文化の枠っていうのを超えないわけですよね。だからこれからそれこそ多様性っていうそのダイバーシティの中で、自分自身の言語フレームしか持っていない人と複数の言語フレームを持ってる人では、その多様性の許容度が全然変わってくると思うので、そういう意味で言うと2つの言語フレームを持つっていうことの価値っていうのは、これはもっと強くなってくる、もっと大きくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。
ああ、めちゃめちゃわかる。例えばアメリカでベビーシャワーとかよくやるけど、あれですね、子供が妊娠したっていう時にこうみんなでわーっとこうお祝いするみたいな話だけど、それが3000字の予約の中でベビーシャワーっていきなり入ってきても、日本人は、ベビーショーみたいな、いくらそれがカタカナになっていたとしても、それがどんな風習でどんな人たちがどんな年代の人たちがどんな形でやってるのかさっぱりわからないから、
そうなんかもう究極言うと、リンゴとアップルだって全然違うわけじゃないですか。我々がリンゴって言ったらリンゴただ食べ物だけど、そのね、聖書、旧約聖書の世界からでずっと勉強してる人からしてみたら、知恵とね、禁断の欲のこう象徴であったりだとか、そういう意味で言うとそれだけでもこれだけ違うわけだから、それをちゃんと真の意味っていうものをそれぞれ理解するっていうことの価値ってめちゃくちゃあると思うんですよ。
いや、ありますよね。いや、なんか聞いたことあるのが、あのワシントンのこう上流階級な奥様方の中で流行ってる遊びが、ひたすらラテン語で話すことみたいな、聞いたことがあって、これはもうラテン語なんてもう今もちろん あらゆるヨーロッパの言語の、元々の言葉ではあるものの、喋ってる国はないわけですよね、どこにも、なんだけど、それを勉強してラテン語でこうずっと喋りながらお茶を飲むっていうのがおしゃれなんですって、貴族たちの遊びで。
すごいなんか俺らで言うと、蹴鞠しながらなんか和歌書いて眉毛ちょこっとしてみたいな感じの世界でね。なるほど。けどまあ本当そうよね。そういう意味で言うと、古典の世界を学ぶのっていうのはそういうところに意味が、なんていう、人間性のね、こう回復みたいなところにかかってくるっていうか、そういうことに貢献するなっていうふうに思うし、なんか
究極やっぱ面白いんだろうなとも思うんですよ。なんかそのラテン語で喋ってるみたいなこと自体が、そうやって、もちろん今道枝さんが言った通り、自分自身がタイムスリップしたかのように、何かもしかしたら、あの物語の世界の中で自分たちが喋ってるような感覚を持ってたり、もうちょっとなんか優越感もあるかもしれない。誰にも分かんない言葉で私たち喋ってるわよね、みたいな、
誰も喋ってない言葉でね、地球上でね。
そうみたいな優越感や特別感もあるかもしれないけど、実は言語ってそういう、今まで私たち日本人が考えてた、やらなければいけないもの、英語を勉強しなければいけないものっていうところから、もう一個先に行けば、やっぱりなんかこうコミュニティっていうものを感じ合うためにすごく楽しくて、なんかこうお互いが特別だって、お互いがお互いを近いって感じるためのすごく大きなツールっていう風になんかこう置き換わっていくんじゃないかなと思って、そのために勉強しようみたいな、
なんかその文脈で言うと、やっぱし AI が得意なことと人間が得意なことって何なのかってことを知っておくのはすごい重要だと思ってて、AI はもうやっぱロジックだとか、あとはナレッジをどうつなげるかとかって、もうこれも負けよね、完全に勝てないよね、ただ一方でそれこそなんだろう、勘、例えば今3人の人間関係をポンと 見ながら、 あ、この人が一番ボスだなとか、この人が、今なんかこう苦しい思いしてるなとか、そういうようなことって絶対 AI には分からないような、そういう勘だとか、あとは知恵みたいなものとかっていうのはなかなか、なんだろうな、AI にはやっぱり分かんなくて、例えば倫理的にどう思うかとかっていう質問ってするなって言うじゃないですか AI。 それは私は AI なんで分かりませんみたいなこと言ってくるから、倫理だとか価値観だとか、そういったことっていうのは我々に逆に言うと預けられてるんで、そういった倫理だとか価値観だとかっていうものを育むために、例えばニュースを見るべきなのか、夏目漱石の心を読むべきなのか、そういう意味で、じゃあ例えばこれから何を自分はしていかなければいけないのか、この世の中でってことを考えた時に、歴史を勉強すべきなのか、それともじゃあ経済学を勉強すべきなのか、なんで今そのすごくリベラルアーツ一般教養をもっと勉強しなきゃいけない時代になってきてるっていうふうに言われてるけど、それは AI 時代になると、そっち側の価値観だとか倫理だとか人間関係だとか想像力だとか、そういうことはこっち側に委ねられてるから、それを磨くためにはやっぱりリベラルアーツ勉強しなきゃいけないんですよね。
いや、本当本当その通りですね、いやいやいや本当そうだと思いますね。やっぱりなんかこう、いくら、まあ、そう AI があらゆるアウトプットを出してくれたとしても、それを美しいとか、
う
ん、かっこいいとか、
う
ん、
ね、
かわいいとか、うん、イケてるとかって判断するのは我々で、無限にこの後あらゆるものが生成されていくからこそ、何がいい、これを使おう、これが私のものだっていうふうに思える、その心自体が大切だし、それはきっと、うん、英語とかっていうことに関してもどう表現したいのかっていう世界を知ってる人間と知らない人間とでは全然変わってくるってことですよね、
うんうん、なんかやっぱり美的感覚をね、ビジネスエリートは学ぶべきだみたいな本とかも流行ったりとかしてるのも、そういうところに背景があるのかなと思っていて、そういうこう良し悪しの判断とかっていうものはこっち側に委ねられてて、 AI は絶対言わないですよ、こっちの方が美しいですとかっていうことを、それをやっぱり、なんだろうな、今までは例えば大学受験でどっちかっていうと、今 AI がやってるようなロジックだとかナレッジだとか、そっち側にフォーカスしてたけど、そうじゃなくて、もっと善悪の判断ができるようにならなきゃいけなかったりだとか、友達と仲良くするために自分がどういう人間でなければいけないかとかっていうことを考えさせられたりだとか、そうするとやっぱしね、小説読んだりだとか美術館行ったりだとか、そういう人とその行った後に、小説読んだ後に友達と話をしたりだとか、美術館行った後に感想を書いたりだとか、そういうようなすごく人間的なことがこっち側に委ねられてて、その辺が教育とビジネスの21世紀のこう、なんていうのかな、こう交点としてどうあるべきかってことをこう突きつけられてる感じしますよね、うん、
いや、むちゃむちゃする。いや、本当そうだよ。だからやっぱ究極的に言えば、やっぱ恋愛は AI を介してしたくないですもんね。
そうそうそうそう。
なんかね、うん、君が美しい、君が可愛いっていうのをなんか AI に言ってほしかないもん。
そうだよね。そうだよね。そうだよね。だからやっぱりそれ言われても嬉しくないだろうしね。
うんうんうんうん。まあ、負けますよね。AI に翻訳させて、君が可愛いって言ってるやつと、ちゃんとなんかたったらしくの一生懸命喋ってるやつだと。
うん。
それはなんかさも、なんか電話とか LINE でこう告白するなんてありえない、直接言ってくれなきゃ嫌だって言ってる女子たちの気持ちの中、うん、もしかしたら21世紀のなんか AI で言うな
って AI とか嫌だいや、そういう本当にね、結局身体性っていうところに戻ってくるって考えると、体験を自分がして、そしてその上で学ぶみたいなものが重要になってくるんで、それこそ恋愛をしたことによって自分がどういう学びをするのか、まあ、三石少年が常見さんに出会って俺は慶応に行くんだってことを決めたとかなんかそういうこう、なんていうのかな、体験から自分がどう思って何をするかとかっていうようなことっていうのは、これからもこっち側に委ねられてるんで、なんか、うん、そこら辺は僕はすごく楽観的に見てるし、教育者が意識しなきゃいけないことだなって思ってるんですよね、
うん、いや本当におっしゃる通りだと思います。まあでもだからこそ今の日本の学校でやってる英語教育はいらなくなると、
うん、ぜひ神野くんのところに行っていろいろその授業を見せてもらったりとかしたいんで、そういったことも、はい、 授業、またラジオの中でね、やっていきたいなというふうに思ってますが、いや、すごい、3回、僕、もしかしたら4回に一読途中で切るかもしれないけれども、濃い回を本当に神野くんのおかげでいろいろ引き出してもらえてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。また次回からですね、楽しいゲストをお呼びして、インザドリーミングクラス、頑張っていきたいと思います。今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。